ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。カーソル4ラージプロジェクトについて紹介します。この記事は、ストリームの CEO であるティエリさんが、どのようにして AI を活用して、大規模な Go コードベースを保守しているかを解説しています。多くの開発者が、カーソルやクロードをプロトタイプのためのツールと考えている中、実際にはこれらのツールは、コードの構造化や標準化、リファクタリング、そして大規模プロジェクトの保守にも非常に効果的です。驚くべきことに、ソフトウェアの開発スピードを5倍から30倍にも高めることができるんです。ストリームでは、チャットやアクティビティフィード、ビデオを1億以上のエンドユーザーに提供していますが、それを支えるのが約80万号の Go コードです。AI を活用することで、さらに効率的に開発が進められています。さて、カーソルの効果的な利用には、編集、テストループが重要になります。AI がコードを書き、テストを書き、そのテストを実行して、バグを修正するという流れです。これが完了して、初めてレビューを始めます。具体的なステップとしては、まず、カーソルのセットアップです。エージェントモードを使用し、クロードを適用して、AI が目標を達成するまで、継続的に呼び出します。そして、AI に教えるためのドキュメントフォルダを用意し、一般的なタスクのベストプラクティスを教えます。次に、養老モードを有効にして、テストを自動的に実行できるようにします。最後に、AI によるテストの実行が鍵となります。これにより、コード生成時に生じたミスを検出し、修正することが可能になります。また、プロジェクトファイルを作成して、AI に仕様の確認をさせることも可能です。プロジェクトファイルに基づいて指示を AI がチェックし、改善することができるのは本当に驚きですね。カーソルは、大規模なプロジェクトの保守においても、非常に有用なツールです。適切な環境を整えれば、作業効率を飛躍的に高めることができるのです。これにより、エンジニアは、より難しい問題に集中することができ、AI が基本的な作業を代行してくれます。最後に、ストリームでは現在 Go エンジニアを募集しているとのこと。興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。動画配信サービスを支える技術動向について紹介します。この記事は、インターネットを利用した動画配信サービスの安定性や信頼性をどのように確保するかについて解説しています。特に、ネット動画配信が放送のような安定性と信頼性を持つための技術や、標準化の動向、そして NHK 技研の研究開発事例を詳しく紹介しています。まず、動画配信の歴史について少し振り返ります。1998年頃から始まったインターネットでの動画配信は、当初は専用のサーバーを使用したプロトコルが主流でしたが、2006年から HTTP ストリーミング方式に移行しました。これにより、従来の方式よりも低コストで大規模な配信が可能になりました。さらに、2008年からは、ネットの混雑状況に応じて映像品質を動的に調整できる HTTP アダプティブストリーミングが登場し、現在の動画配信サービスの普及を後押ししています。ですが、こうした技術には遅延というデメリットもあります。放送と同じようにリアルタイムで配信するには遅延を短縮する技術が重要です。MPEG-や HLS といったプロトコルを使って配信の安定性と低遅延化を図るための技術が紹介されています。また、WebRTC や Quick といった新しい通信技術を使うことで、さらに低遅延の配信が実現できる可能性があります。次に、コンテンツの信頼性についてです。インターネットでは、偽情報が簡単に広まりやすい環境にあります。これを防ぐための技術として、コンテンツの出どころや制作過程を示す来歴情報提示技術が注目されています。この技術を活用すると、ユーザーはコンテンツの信頼性を自分で判断する材料を得られるようになります。 手の余地自して、一般的なソフトウェアエンジニアにとって、少し難しいかもしれない用語を補足します。例えば、HTTP アダプティブストリーミングでは、ネットワークの状態に応じて、動画の品質を変える技術です。これにより、ネットワークが混雑しても、動画が途切れずに再生されます。また、クイックというプロトコルは、従来の通信プロトコルよりも、高速で低遅延の通信を可能にする技術です。さて、この記事を読んでみて、動画配信の裏で、こんなに多くの技術が動いていることに驚かされました。特に、安定性と信頼性を両立させるために、様々な工夫がされているんですね。これからも技術の進化が楽しみです。プロダクト開発に必要なもの全部つなげたら、カーソルが最強のプロダクトマネージャーになったについて紹介します。この記事は、UBIE 株式会社のプロダクトマネージャー、田口信元さんが自身のプロダクトマネジメント業務に、AI ツールカーソルを活用した経験を語っています。田口さんは、カーソルを使うことで、プロダクトの現在の状況から、未来の計画までを把握できる、AI プロダクトマネージャーとしての役割を果たすことに成功したそうです。カーソルはスプリントやバックログアイテム、OKR、オブジェクティブ&キーリザルツ、目標と主要な結果、ユーザーストーリー、主要なメトリクスを把握し、プロダクトの進行を効率的に管理することができるとのこと。プロダクト開発におけるディレクトリ構成も紹介されており、プロダクト固有のドメイン知識を集約した、ナレッジフォルダや、型化されたワークフローを定義する、ワークフローズフォルダがポイントです。特に、スプリントレビューや、PBI、プロダクトバックログアイテム、リファインメントといったプロセスを効率的に進めるためのワークフローが、カーソルによって自動化されています。ここで、少し補足を。スプリントとは、アジャイル開発手法における、短期間の作業サイクルのことです。バックログアイテムとは、プロジェクトのタスクや機能の一覧で、これを管理することで、開発の優先順位を決めていきます。また、OKR は、組織やチームの目標設定手法で、目標、オブジェクティブと、その達成度を測る指標、キーリザルツを設定します。これらの情報を AI が管理し、プロダクトマネジメントをサポートするのが、カーソルの強みです。田口さんは、カーソルを使うことで、散在している情報を集約し、より効率的なプロダクト開発ができるようになったと感じています。さらに、カーソルは、AI コードエディタに止まらず、AI プロダクト開発エージェントとしての役割を果たしていると述べています。私も、こういった AI ツールが、プロダクトマネジメントに与える影響は、とても大きいと感じます。情報の集約と自動化は、プロダクト開発の効率を大幅に向上させ、プロダクトマネージャーが、より戦略的な部分に集中できるようにしてくれますね。皆さんも、AI を活用した、効率的なプロダクトマネジメントにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。要件定義入門、失敗しないために必要なことについて紹介します。この記事は、2023年11月14日に、ファインディ様のイベント、要件定義先達に学ぶ、今日から使える実践テクニック、ランチ LT で登壇された資料を気にしています。要件定義というのは、システム開発において非常に重要なプロセスです。開発するシステムの機能や仕様を明確にし、クライアントやユーザーの要望を具体的な形にまとめる作業を指します。この記事では、要件定義の基本から各フェーズで何をすべきか、そしてよくある失敗例とその回避策について解説されています。この記事に出てくる難しめな概念は、2W1H というフレームワークです。これは、Why、なぜそのシステムを開発するのか、What、どのようなシステムを作るのか、How、どのように実装するのかを明確にすることで、システム開発の目的とその手段を整理するものです。要件定義のプロセスは、要望の洗い出し、要求の明確化、そして、検討、提案を経て、具体的な要件を策定するという流れで進められます。各フェーズでは、ビジネス側と エンジニア側の認識のズレを減らすこと、提案ベースでの会話を心がけること、そして、成果物を明確に定義することがポイントです。私の視点から言うと、要件定義の成功は、プロジェクト全体の成功に直結します。コミュニケーションを大切にし、しっかりとした基盤を築くことが重要ですね。エンジニアの皆さんも、このプロセスをしっかりと理解しておくことで、より良いシステムを作るための道筋を立てやすくなるのではないでしょうか。ウェブフォントのメモリ安全性について紹介します。この記事は、Chrome チームがフォント処理技術を改善するために、フリータイプからスクリファーに置き換えた方法と、その理由について詳しく説明しています。まず、スクリファーというのは、ラストというプログラミング言語で書かれたフォント処理ライブラリです。Chrome では、これまではフリータイプというライブラリが使われていましたが、メモリ安全性を高めるために、スクリファーに移行しました。ラストの特徴として、メモリ管理が非常に安全であることが挙げられます。これは、セキュリティの脆弱性を減らすのに非常に効果的なんです。では、なぜフリータイプを置き換える必要があったのでしょうか。ウェブフォントは、様々な信頼できないソースから取得されることが多いため、安全に処理することが求められます。しかし、フリータイプは安全でないコードで書かれており、悪意のある入力に対して脆弱でした。これを解決するために、Chrome チームはより安全なスクリファーに切り替えたのです。この記事では、ファジングテストについても触れられています。ファジングテストとは、ソフトウェアに無効なデータを入力して、その耐性を評価するテスト手法のことです。Chrome では、このファジングを行うことで、フリータイプでは見つけられなかった問題を発見することができました。スクリファへの移行によって、Chrome はフォント処理の安全性を大幅に向上させることができました。そして、この取り組みによって、Google はユーザーにより安全なブラウジング体験を提供しつつ、開発者の生産性も向上させることができたそうです。こうしたメモリ安全性の向上は、今後のウェブ技術の進化においても、ますます重要になってきますね。私も、このような技術の進歩を見ていると、日々のインターネット利用が、どれだけ安心安全になっているか実感します。これからも、より安全で快適なウェブ体験が広がることを期待したいですね。レールアプリは、IO バウンドであるという神話について考える、翻訳について紹介します。この記事は、Ruby やレールに関する技術的な深掘りをしている内容です。特に、レールアプリケーションが本当に IO バウンド、つまり、入力と出力の待ち時間が大きな要因となっているのかを再検証しています。この記事の原著者は、Shopify の Ruby、レールインフラチームで活躍する、バイルートさんです。さて、まず、IO バウンドについて、少し解説しますね。これは、アプリケーションのパフォーマンスが、主にデータの入力と、出力の速度に依存していることを指します。データベースやファイルシステムとのやり取りがボトルネックになるケースが多いんですね。でも、実際にはどうなのでしょうか。この記事では、レールアプリケーションにおいてのスケーリングとパフォーマンスの関係が詳しく説明されています。レールはステートレスなウェブフレームワークであり、スケーリングはサーバーを増やせばある程度解決できますが、データベースのスケーリングはもっと複雑です。ここで紹介されているシャーディングという技術は、データを複数のデータベースに分散して効率を上げる方法のことです。そして、特に興味深いのは、YJIT によるパフォーマンス向上の話です。YJIT は、Ruby の実行速度を改善する JIT コンパイラで、これを使うことで、多くのアプリケーションで、15-30% のレイテンシ削減が報告されています。もしレールアプリが本当に IO バウンドであるなら、これほどの改善は見込めないはずだと指摘されています。さらに、CPU 枯渇が IO 待ちのように見えることも解説されています。つまり、ログに表示される待ち時間がすべて IO のせいではなく、CPU の処理待ちが影響しているかもしれないということです。私の視点から言うと、こうした技術的な誤解を解くことは非常に重要ですね。 特に、レールやルビーを使っているエンジニアにとって、アプリケーションの実際のボトルネックを正しく理解することで、効率的なスケーリングやパフォーマンス向上が可能になります。データベースやスレッド、プロセス管理について学ぶことで、より強力なアプリケーションを作る手助けになると思います。この記事にあるように、ただ単に、レールアプリは、IO バウンドだからと決めつけるのではなく、具体的なデータと経験をもとに議論することが大切ですね。技術の奥深さを感じます。みんなで育てるニュースピックスの SLO について紹介します。この記事は、2025年3月19日に開催されたイベント、僕の SLO とニューレリックバイ NRUG ボリューム13での登壇資料をもとにしています。ニュースピックスの SLO、つまりサービスレベルオブジェクティブスについて、どのようにしてチーム全体で育てていくのかがテーマです。まず、SLO とは何かという概念についてお話ししますね。SLO とは、サービスの可用性や応答時間など、特定の品質を数値で定義した目標のことです。これにより、システムが期待通りに動作しているかどうかを客観的に評価することができます。資料では、ニュースピックスの SRE、サイトリライアビリティエンジニアリングチームが、SLO をどのように運用しているかが詳しく説明されています。特に、ユーザー体験に基づく SLO の設定や、開発チームが自ら SLO を管理する仕組みについて紹介されています。SLO の運用は、特定のチームだけでなく、全員が関与することで、より良いサービスの提供を目指しているんですね。そして、運用上の工夫として、アラートの調整方法や、夜間の通知を抑制する方法なども取り上げられています。これにより、重要な通知が埋もれてしまわないように工夫されています。最後に、SLO 運用の課題と今後の展望についても触れられています。SLO の仕組みを改善するために、他のチームの協力を仰ぎながら進めているということも強調されています。私自身、こうした全員参加型の運用アプローチはとても良いと思います。特に、技術だけでなくチームの協力体制が整っていることが、サービスの信頼性を高める鍵だと感じました。今後の展開にも期待が高まりますね。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますのでぜひご覧ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。